ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の田中智明です。心の健康についての調査報告をお聞きいただいている今週のへのへの探偵団3日目となる今日は、二戸市総合福祉支援センターの子ども家庭センター思春期保健相談士美濃和さんにお話を聞いていきます。
では今日は子どものメンタルヘルスについてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。子どもたちの心は成長とともに大きく揺れ動くことがあります。時には気持ちが不安定に見えたり、何を考えているのかわからなくなったりすることもあります。そうした状態が正常な成長の過程の中で見られる一時的なものであることも多いのですが、実は背後に心の病気が隠れていることがあります。今日は子どもの心の病気のサインや心の病気の特徴、気づいた時の対処法についてお話ししたいと思います。
はい、自分も子供だったことがあるはずなんですけど、
はい、
その頃のことって忘れちゃいますよね。
はい、
はい、まあ、なのでちょっとその子供の心の発達の特徴について教えていただければと思いますが、
はい、で特に思春期には気持ちが不安定になることは多くの人に見られることです。感じている気持ちを言葉で表現できないことも多くて、悩みやストレスは体の症状や問題行動という形で表現されることはこの時期の子どもの全般の特徴です。
はい、
しかし思春期は心の病気になりやすい時期でもあることも特徴です。心の SOS を家族や周りの大人がキャッチし適切な対応をすることで、心身の病気などの発症、重症化を予防できることが分かってきています。
はい、子どもの心の病気、はい、SOS のサインみたいなものっていうのはどういうものがあるんですか？
はい、悩みやストレスが大きくなって心がダウンしそうな時、心の SOS は睡眠、食欲、体調、行動の4つの面に出ることが多いと言われています。
はい、
十分な睡眠は心の健康にとって大切ですが、なかなか寝つけない、途中で目が覚めてしまうなど睡眠不足のサインが見られます。またストレスや心の病気から食欲に影響が及ぶことがあります。例えば食欲が減った、逆に食べ過ぎるなどです。うん、また元気がない、疲れているなど心の病気も最初は体調に出てくることがよくあります。無口になった、何度も同じ行動を繰り返す、何もしないで長い時間ぼんやりしているなどのサインは本人よりも周囲の人が気づきやすいのが行動面のサインです。
はい、まあ、日常生活のね、いろんなところでそういったサインが出てくるということは分かったんですが、
はい、
まあ、我々家族だったり周りにいる大人というのはどんなことを心がけていけばいいですか？
普段とのお子さんの様子との違いに注意して見守っていただくことが大切です。心の SOS サインがあるからといって必ずしも心の病気とは限りませんが、これまでなかったのにSOS サインが見受けられるようになった場合、また長く続くような場合は心の SOS なのかもしれません。お子さんのいつもと違うサインをキャッチしたら早めに専門家に相談してみることも必要です。
はい、いつもと違う行動、また思春期なので余計に分かりづらいですよね。
そうですね、
やっぱり口聞いてもらえなくなりやすいですし、
はい、
気をつけた方がいい子どもの行動のサインって SOS サインの他にも何かあったりしますか？
はい、引きこもりや不登校、リストカットなどの自傷行為も心の SOS サインの一つです。不登校や引きこもりは病気ではありません。しかしそこに心の病気が隠れていたり、心の病気の原因になったりすることもあります。お子さんの様子を見守りながらタイミングを見て、体や心の状態について話す機会を持つことが大切です。
はい、わかりました。子ども特有の心の病気みたいなものっていうのはあったりするんですか？
はい、そうですね、子どもの心の病気は大人とは症状やケアの方法が異なることがありますが、うつ病、不安障害、統合失調症、摂食障害などの病気があります。
はい、
で今日はその中の一つ、うつ病についてお話ししたいと思います。
はい、
うつ病の症状は初めのうち心の不調ではなく、体の不調や行動の問題として現れることがほとんどです。子どもの場合は憂鬱で気分が沈んでいるというより、むしろイライラ感という形で症状が出ることも多いと言われています。
必ずしも鬱屈した状態じゃないうつ病というのもあるということですか？
はい、子どもの場合の特徴ですね。
はい、
はい、あと朝の調子が一番悪く、午後から夕方にかけて改善していくことがよくあります。朝なかなか起きられずに学校を休んだものの、午後からは具合が良さそうに見えると、周囲からはちょっとサボっているだけに見えるかもしれません。うつ病だからといっていつも落ち込んでいるとは限りません。特にご家族に対しては辛い気持ちを理解してほしくて怒りが出てくる場合もあります。ご家庭での対応としては、子どもの話を聞き、辛さに共感してあげることが大切です。
はい、ついついね、叱ってしまいそうなことですけれども、はいはい、決して叱らずに、
その通り、動揺したり感情的になったりせず冷静に対応しましょう。お子さんの困っていることにじっくり耳を傾けてあげてください。一番気持ちが揺れ動いているのは子ども自身ですから、落ち着いて話を聞くことが大切です。しかししばらく休養をとっても心の SOS サインが回復しない場合は、一度小児科を受診して体の病気ではないかを確認しておくことが必要です。
はい、
ストレスに当てはまる症状があり、原因となる出来事に心当たりがある場合でも、体の病気がたまたまストレスの原因となる出来事と重なった場合に見過ごされてしまうことがあるためです。
はい、分かりました。まあ、いずれにしてもまずはその病院に行ってみるの大事ですね。
はいはい、
確かに体の病気である可能性もあるんですもんね。
はい、
とはいうものの、はい、まあ、心の病気かなと思って受診させるのというのは、親御さんの気持ちとしてもなかなか難しいかと思うんですけど。
はい、そうですね。はい、まずは無理強いせず、子どもの気持ちを受け止めながら受診を促していくことが大切になります。いきなり病院へ行こうというよりも、子どもの不安な気持ちを聞いてあげましょう。その上で、お薬で眠れた方が楽になるんじゃないかなとか、お医者さんに相談したら気持ちが休まる方法を教えてくれるかもしれないよなどと、病院に行く方が楽になるのではと提案してみましょう。
はい、病院に行くのは決してね、悪いところを探すんじゃなくて、
はい、
味方が いるということですよね、病院にはね。
そうですね。
はい、分かりました。最後に、お子さんの心の不調と向き合っているご家族、そして周りの大人の方々にお伝えすることがありましたらお願いいたします。
はい、まずはご自身やご家族を責めないことです。心の病気になるのは育て方とは関係ありません。子どもの不調は誰のせいでもありません。子どもが病気になったのは自分のせいだと自分を責めたり、家族内で責め合ったりして家族の仲が悪くなることは、子どものストレスをさらに増やすことになります。子どもの方でも自分が悪いから親が困っていると自責感を強めてしまうことにもなりかねません。 親が精神的に安定していることは何よりの薬になります。いつもお子さんのことが気にかかって心の休まることがないかもしれませんが、時には気分転換も大切です。ご自身が笑顔でいることが子どもや家族にとって大切なんだと思って、ぜひとも休む時間や気分転換の時間を作っていただきたいと思います。また周りの人の力を借りることも大切です。子どもの病気が気になるときは一人で抱え込まないようにしましょう。人に話すことで違うものの見方や考え方、新しい選択肢に気づくことが少なくありません。身近な人だけではなく、学校の先生やかかりつけの病院、地域にある相談窓口などであなたの力になってくれる人がきっといます。二戸市総合福祉センターでは心の相談、子どもの相談窓口を開設しています。心の相談の電話番号は0195-231314、 子ども相談窓口の電話番号は0195-231325です。一度ご連絡ください。
心の健康についての調査報告3日目となる今日は、二戸市総合福祉支援センター子ども家庭センターの思春期保健相談士箕輪さんにお話を伺いました。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。